こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、
家事をしながら、
ぜひお付き合いください。今日もナイスランお届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信、ランニングアプリライブランでトレーナーをしたりしております。ラジオは FM 品川ラジオ局でパーソナリティしております。金曜日11時30分から品川ラジオ、ぜひ聞いてください。さて、今回のランラジ114キロ目、お酒は何日前から抜くか問題、ね、これまあマラソンシーズン大一番、レースが控えてますなんて方、どうですか、お酒飲まれてる方々、何日前からアルコール抜くか、これをなんとなくやってる方もいると思いますし、
え、毎晩飲んでるから毎晩飲むでしょ、ええ、前日も
っていう方もいるかもしれませんしね、まあ、そもそもお酒飲まないという方、まあ、ちょっと、まあ、肝臓とか、まあ、お酒とランニングの関わり方みたいな部分でちょっとこう勉強にはなると思いますので、ぜひ今回もそう言わず聞いてください。よろしくお願いします。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。よろしくお願いします。あとですね、今回はリスナーの皆さんからいただいたメッセージ、ハッシュタグランラジとハッシュタグ今しかできないこと、ご投稿いただいているものをご紹介していきたいと思います。あとですね、今回から、僕自身が使ったアイテム、まあ、使ってるアイテムとか新しく取り入れてるアイテムみたいなのを使ったら、それをねレビューしていこうかななんて思っております。報告していくっていう感じですね。定期的に出ていこうと思いますんで、でちょっとですね、今回は僕の周り走る方々、ランニング仲間の着用率が上がってて、ちょっと気になってたアイテム、ドクターイーストさんのですね、デリットテックっていう、まあパンツですね、はい、インナーのパンツ、何履いてますか、はい、僕自身ね、普通の普段履いてるパンツはいろんなブランド、いろんな、なんか高いのとかも試した結果、いやユニクロが一番いいんじゃないかなって思ってるんですけどね、まあコスパっていうか、まあすぐ買い替えられるし、どこでも手に入るしみたいな思ってたんですけど、なんかね、どうやらデリットテックいいらしいぞということで、なんかそんな風に聞いてて、まあ、周りの方も入ってたんですけどね、ポッドキャストで紹介してくださいって、逆にドクターイーストさん、デリットテックさん側からオファーをいただきまして、ちょっとねこの1週間ちょっと履いたんですよ。その話しようと思ってます。よろしくお願いします。ということで、ランラジも114キロ目なんですけど、今週なんだ2月、だからこれ最後の回になるのかな、もう来週3月の頭、東京マラソンウィークっていう感じで、次回のランラジは3月1日放送回かな、そういうことですね。だから2月最後の放送回、2月19日の月曜日で、私また一つレベルアップをしました。テレレレテテ、ありがとうございます。テレレレテテ、まあ、誕生日だったっていうだけなんですけど、はい、ねえ、年齢を重ねてしまいました。365日が経ってレベル37になったんですけれども、まあ今年もですね、いろんなことにチャレンジをして、できればいろんなことを失敗して、いろんな学びを得たいなと。チャレンジと失敗っていうのがなかなか難しいんですけどね、はい、だからなんかこのランラジの中でもいろんな表現というかね、ちょっとトライをしていったり、いろんなコーナーとかいろんなことやってみたいと思うんですけど、失敗してもできるだけなんか優しめな目でお付き合いいただければなと思っておりますので、この1年もレベルアップした岡田匠もよろしくお願いします。でね、今週僕が年に1回やってる定期的なお仕事で、今年もいただいたお仕事で楽しみにしてるお仕事がい 楽しみにしているお仕事の一つがあるんですよ。それが何かというとスニーカーベストドレッサー賞っていうお仕事なんですね。2月の22日にゃんにゃんにゃんの日なんですけど、猫ちゃんの日だけじゃなくてね、スニーカーの日でもあるんですよ。2月の22日、この日にスニーカーベストドレッサー賞のねイベントの MC 今年もやってきました。ぜひ YouTube、Twitter、まあ、いろんなところでその様子が上がってて、ちょっと僕の声もね入ってるんで、あの見てみてください。何かっていうと、まあ、そのこれですね、今回はアトモスプレゼンツっていう感じでスニーカーベストドレッサー賞2024というのを開催してるんですけど、まあ、スニーカーが似合う人とかスニーカー業界に貢献した人とか、まあ、そういう方を表彰していくっていうやつでね、芸人さん、アーティストさん、あと俳優とか女優さんとかっていうので8部門全部あって、著名人をね表彰していこうっていうものなんですけど、これあの本番は1時間ぐらいで青山にあるちょっとホテルの会場で MC をしてきたんですけどね、いやーあのちょっと X でも投稿したんですけど、今年の受賞者がですね、まあまたそうそうたるメンバーなんですよ。まあ知らない方もいるかもしれませんけどね、あのダンサーで超高速ステップが有名なミュウさんね、アナザースカイ出たりとか、あのゾゾ元ゾゾの前あの方と一緒に月行こうみたいなプロジェクトにね日本人で唯一選ばれたり、またミュウさん、インフルエンサーでナエナノさんという女の子と、女優リコさんで、俳優ツナケイトさん、アーティスト部門がイマセさん、そしてですねアーティストの女性部門が桜坂46の山崎天さん、桜坂46の最新シングルでセンターやってる人なんですよ。であと藤田ニコルさん、寺門ジモンさん、この方々をねこう表彰するというイベントなんですけど、あのジャケット着た現場ですよ。1時間で終わるんですけどね、この現場めちゃくちゃ汗かくんですよ。すごいなんか緊張感というか興奮とかもありながら、すごい、いやなかなかランニングの現場じゃ感じない緊張感なんですけど、これなんでこんな汗かくのかなって終わった後に気づいたんですが、すごい美人にニコニコ見つめられながら喋られるっていう、まあメディアの方が来てるんでカメラたくさんあってね、皆さん登壇してる方そっちの方向いて喋るんですけど、脇にいる僕が質問するわけですよ。スニーカーどんなシーンで履かれてるんですか、お気に入りのスニーカーはとか、コーディネートはどうするんですかとか、僕がこうやって台本に沿って質問していくんですけど、やっぱり質問してる方を 見ちゃうんですよね皆さん。だから僕の方見てくれてるんですよ。僕の方見てめっちゃ喋ってくれるんですよ。めっちゃ目合いながらニコニコ喋ってくれるんですよ、桜坂46のセンターの子が。そりゃ緊張して汗かくって、男子校出身ですよ僕、そりゃ緊張するってっていう最高の現場でした。はい、ありがとうございます。でもね本当にやっぱああいう新しい現場、なんていうんですかね、新しい方と共演すると、まあ、もっとうまく話を引き出したいなとか、もっと喋りやすい空気感を出したいな、カジュアルにしたいなとか、もっと参加者の方が笑ってくれるようにしたいなって、やっぱね向上心芽生えますね。はい、という最近のお仕事のご報告でございました。うんと、まあ、週末京都マラソンがあったり、高知龍馬マラソンがあったり、ご出走された方々もお疲れ様でした。そして2月最後は大阪マラソンもあると、なんかちょっとね世の中3連休突入しているという状態でございますが、天気の乱高下が、春が来たと思ったら極寒みたいな感じで一桁になったり20度になったり、まあ、忙しい、もうなかなか体調が整わないという方もいるかもしれませんけど、あとね、まあ、ちょっと週末のレースは雨の中ちょっと凍える中どうしようかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひちょっと体を冷やさないように頑張ってください。まあ、雨の中のレース冷やさないように中もちょっと難しいですけどね、あの暑い日が得意とか寒い日が得意、寒い日が苦手とかね、なんかあんまり自分に対して思わない方がいいですよね。なんかね苦手意識っていうのね、いや暑いのも寒いのも大丈夫ですって思ってる人の方がなんか強い感じしませんか。強いランナーになっていきましょう、ということでイベントのお知らせ、ランラジオンラインオフ会2024はですね3月1日の夜9時半からまた URL アップしたいと思います。あとはい、ランラジ T シャツね再入荷したって ていうお知らせしてたんですけど、どんどん売り切れてて、またちょっと作りたいと思います。 M と L が残ってるかな。はい、あとランラジグッズ、ゼッケン止めが、で週明け2月の末2月26ぐらいかな、リリースされる予定でございます。ラントリップストアからぜひチェックお願いします。お気に入りのウェアに穴を開けることなく、ランラジのラというものでね、パチッと、ぜひゼッケンを止めてください。よろしくお願いします。950円ぐらいだったと思います。はい、あともう東京マラソンが迫ってきてるっていうことでですね、チームランラジ、大塚製薬のボディメンテさんがやってる、あの東京マラソン出走するチームを応援するっていうやつに当選しまして、うちに大量のボディメンテのドリンクとゼリーがありますんでね、それをランラジリスナーの皆さんにお配りしたいなと思ってまして、3月の2日土曜日、東京マラソンの前日に渋谷あたりでどっか午後ね、お配りできればなと思ってます。これがあのまた詳細 X でごと投稿したいと思います。 X とかインスタのストーリーズ投稿したいと思ってるんで、来れる方はぜひ受け取りに来てください。よろしくお願いします。はい、で僕自身の MC のお知らせですね。2月29日木曜日、東京マラソンエキスポでファーウェイさんのブースで神野大地選手とトークショーを行っていきます。で3月10日草加松原太鼓橋ロードレース10キロ、3月24日渋谷松山道ウィメンズラン10キロ、 MC します。3月31日は福井桜マラソンです。でエントリーできるやつがですね、5月の19日日曜日、第50回記念、50回記念ですよ、 ANA 洞爺湖マラソン MC でいきます。ぜひゲストにみやこちゃん、5月19日日曜日洞爺湖です。で7月28日は燃えれ沼 30K ということで、北海道マラソンに向けた30キロ走、北海道マラソンの1ヶ月前
ぜひご一緒しましょう。よろしくお願いします。
よし、スタートから12分、このねランラジの冒頭はいつも僕の割とどうでもいい話で終始するという、すいません、1週間のご報告お付き合いいただきありがとうございました。ここからですよ、ランラジは114キロ目。はい、お酒は何日前から抜く問題ね、何日前から皆さんは抜いて調整をしているんでしょうか。
いやいやいや、
レースの前こそいつも行かない場所に行っているから地酒を飲むのが楽しみなんじゃないか、
泥酔の状態で走るよ
っていうストロングスタイルの皆さんもいるかもしれません。どうですか、そんな人いるのかな。まあまあファンなんだったらありえるか、うん、まあお酒をね本番に向けてどういう風に皆さん付き合っているのかぜひね教えてください。あの何日前から抜くのか抜かないのか、いろんな方がいると思うんですけど、僕のここのとこのルーティン、フルマラソンの前で行くと、この前の勝田全国マラソンも2023年の11月に走った大田原、ともにベストを出しました。その時も2日前からだから金曜土曜か、この2日前ぐらいからですね、アルコールとカフェインを抜いて、でそれをやった上で結果出てる、なので、まあ、2日前から抜けばいいのかなって思ってるんですが、まあ、なんかここ最近いろんな、ね、レース出る方が僕の周りにも多いんで、そういう風に話してると、いやもうお酒抜いてるんですよとか、あのいやもう3週間飲んでないとかね、え準備早くないみたいな、で結構いろんな方がいるんで、ちょっと気になって調べてみましたっていうことで今回こんな話題にしております。まあ、何日前からお酒を抜くとパフォーマンスが上がるのかっていうのをちょっとざっくり共有していこうかなと思ってます。どうですか体感、お酒を飲んだ翌日皆さんの体の調子はいかがでしょうか。僕はですね、まあ、ちょっと飲んでる量に1杯2杯だったらあんまり感じないんですけど、まあ、ある程度友達と飲み会、ビール3杯とか飲んでね、レモンサワー、ビール2杯飲んでレモンサワーかもしくはハイボールに行くっていうのがいつもの流れなんですけど、まあ4杯とか飲んでるわけですよね。時間によると5杯6杯って、まあよく何杯飲んだか覚えてないなっていう日もあるじゃないですか。まあ飲みすぎですよ、うん、まあ、よく、まあ、お酒を飲んだ翌日寝起きが悪いなと思いますね。なんなら起きれない日もたまにあります。ほんとしっかりしろよ37歳。まあ飲みすぎたらってことですよ。でもちょっと飲んでても、まあ、寝起き悪いなと思いますよね。
気持ちよく目覚められた、やっぱ昨日のビールが効いてるな。
そんな朝ないじゃん普通に考えると、はい、まあ、寝起き悪いですよね。で走るとですよ、お酒飲んだ翌日に走るとやっぱ体重い、あーちょっと体が重たいな、動かないな、うーん昨日5分 ちょっとかな、うん、あ、キロ6分だったみたいな体感とのズレみたいなのありますよね、うん、はい。で、あとおしっこ近い気がします。飲んだ翌日走るとね、おっとっとっとっとっとっつっておしっこ行く頻度が高いなっていう感じがします。まあそれもそのはずですよね。お酒、利尿作用があります。あとミネラル出しちゃうっちゅう効果もあるみたいですね。だからおしっこ水分もミネラルも出してしまうということで、そう考えるとやっぱりね、まあ、むくみとか足つりみたいなことも起きやすくなっていくんじゃないか。マラソンの前日に飲むと、まあ、ちょっとその辺の影響とかも出そうですよね。ちょっと怖いですよね。まあ、おしっこ問題はちょっと気になるところですね。で、まあ、普段のジョグとか練習ぐらいだったら気にならないんですけど、ちょっとハードな練習しますよとか、まあ、ハーフ以上の距離走るとか、ちょっと山行くとかね、負荷が高い時とかは気になりますね。前の晩お酒飲まないようにしようかな。で、まあ、レースの本番の前はやっぱ前日飲まないようにしているということでございます。私もね。で、長い方、お酒を抜くのが長い方、まあ、僕の周りも結構いますよね。レース前 2,3 週間前とか1ヶ月前からもう長い期間抜くっていう方もいます。で、身近なところだとね、あのゆりラジやってる中島ゆりちゃんとか、あれ UTMF の前だったかな、去年の富士の前、100マイルの前、うちでホームパーティーをしましょうって言ってね、同い年の人たちとかで、まあ、走る人たち集まってた時に、あれ多分1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけど、あのホームパーティーの日決まってるじゃないですか。でね、いや今日から私だ禁酒してるんだよねとかつって、いやいや昨日まで飲んでたんだったら今日は飲んでもよくないみたいに思ったんですけど、でも1ヶ月前っても決めてるからみたいな、あすごい明確だね、しっかりしてるねって言って、まあ、そういう方もいるわけですね。結構お酒抜いてるっていう方、うん、まあ、確かに長い期間抜くと痩せそうって思っております。で、まあ、初めて禁酒メリットっていうのを検索してみたんで、ちょっとそれ共有しますね。禁酒のメリット、ちなみにこう調べたらですね、ちょっと後でこれリンク貼ろう、概要欄に貼っておくんですけど、ノンアルとか低アルのドリンクを売ってる、専門サイトビバリッジっていうところがあって、これ結構ね分かりやすくコンパクトにまとめてくれてたんで、ちょっとそれご紹介しますね。メリット9個上がっててめっちゃあるじゃん。9個上がってるんでザザッと紹介します。で、禁酒するメリット、まず、肝臓や胃腸、内臓を休めることができる。これ1個目ね、内臓休める、まあまあそうだろうねと。で、2つ目、睡眠の質が向上する方法。3つ目、メンタルが安定するだそうですよ。4つ目、糖質の摂取量が減り、ダイエットに効果的。まあまあまあそうだね。5つ目、脂肪の合成を抑えて痩せる。またこの辺はだから痩せるダイエット効果があるそうですね。続いて6個目、美肌につながる。やっぱり大事よね、綺麗になるために、かっこよくいるために走ってますから、美肌につながる。7つ目、中性脂肪や循環器系の疾患などの健康リスクの減少、まあ、つまり病気になりにくいっていうことですよね。続いて8個目、免疫力が上がる。うわ、この時期大事。でラストが、禁酒をすることで生活費が節約できると、9個並べていただいておりました。ありがとうございます。まあまあなんかそんな感じはするよねっていうのも結構多いよね。何が気になりました？まあ、僕もお酒好きだし、お酒の席も好きだし、ここで言ってるね、なんか健康、お酒が健康に与える影響みたいなところを深掘りしていくと、
いやいやお酒なんか飲まない方がいいよ
みたいな話になってきかねないんで、お酒をちょっと否定はしたくないので、こっち深掘りしません。お酒の健康効果気になったらいろいろ情報があると思うので調べてください、お願いします。はい。でね、まあ今ちょっと上げてみたところで、まあ、確かに納得できるところはありますよね。どうですか、まあ、マラソンとかランニング始めるきっかけ、ね、市民ランナーの中で一番きっかけとして多いのがダイエットですよ。痩せたいから、健康状態を良くしたいから走り始めました、その結果ハマってますっていう方が本当に多いと思うんですね。まあ、ダイエットにも効果的、お酒を抜くと、まあ、そりゃそうですわな。しかも、まあ、ランナーの中でのこう通説といいますか、フルマラソンで1キロ痩せれば3分早くなる。1キロ3分、はあ、4時間3分でゴールしましたみたいなね。あと俺が1キロ痩せていればみたいなことですよ。 言われてます。まあ確かにこれ、ね、ランナーズとかでも書いてあったんですけど、心肺機能、同じ心肺機能をね、酸素を取り込む同じ能力を持っているのであれば、体重が軽ければ軽いほど、その自分の体重1キロあたりの酸素供給量、1キロあたりに供給できる量が増えますよね、うん、だって体重少なくて同じ酸素摂取量なんだもん、心肺機能なんだもん、そりゃ酸素の供給量増えますよ。それを考えたらパフォーマンス上がりますよねってことで、まあ、もちろんそのね、1キロって1キロの、ね、ペットボトル水入ったやつ持ってそのまま42キロ、いやいや置いてかせてってなるじゃないですか。痩せるに越したことはない、1キロで3分なんていう話もあるんで、まあまあタイムを早めるっていうのはトレーニングとともに痩せるっていうのは直接的だと思いますよね。あと僕自身もそうなんですけど、アルコールを、ビールを、うめえってやると食欲増しますよね。まあアルコール食欲増進作用っていうのもあります。いやね、ビールとか飲んでるとさ、餃子もさ、焼肉も唐揚げとか油っぽいものか美味しいじゃないですか。締めのね、いやいやいやいや、ちょっとそれはまずいか、いやラーメンはまずいけどそばならいいかみたいな締めのやつとかね、まあまあ食欲増しちゃう。僕割とそっちタイプなんですよね。お酒を飲むと食べないっていうタイプの方もなんか、まあ、なんか世の中にはいらっしゃいますけど、僕食べちゃう人なんで、やっぱり分かりやすくお酒を減らしたら、飲む頻度減らしたら、まあ痩せるだろうなって自分でも思います。うん、食べちゃう人は太りますよね。はい、私です。でも何を一緒に食べるかっていうのも、やっぱその食の選び方っていうのもすごい大事だななんて思いますけど、あとまあそもそもお酒自体にもカロリーがある。うん、ちなみにこれ調べていくと、アルコール度数の高いものほどカロリーが高い。そうなんですよ。ちなみに今からご飯1杯分のカロリー、だいたい200キロカロリーね、ご飯1杯、ね、ちょっと痩せたいから糖質カットしてるんですとか、ご飯茶碗を少なめにしてるんです、大盛り頼まないようにしましたなんていう方も心当たりある方いると思うんですけど、ご飯茶碗1杯分のカロリーと同じなのが日本酒1合、サクッといっちゃうよね。ウイスキーシングル2杯、まあまあ確かに、まあ、この辺はだからアルコール度数が高いからカロリーも高いってですね。ビールはちなみに大瓶、大瓶やっぱ500ミリぐらいですね。ビールの500ミリ缶、ロング缶が、大体ご飯茶碗1本同じ、1本と同じカロリーっていう感じですね。いやー、ずーっとビール飲めるランナーの方、友達たくさんいます。どうですか、ビール5杯とかね、全然軽く飲めちゃうけど、ご飯茶碗5杯のカロリー取ってると思うとちょっと罪悪感ありますよね。あー怖いっていう、まあカロリーもあるから、まあまあそれはお酒飲む頻度が下がれば痩せますわなというのはわかる。うん、あと睡眠ね、睡眠、アルコール摂取すると睡眠の前半だから寝つくまでの時間って短縮するしたりするみたいなんですけど、その寝た後の覚醒、寝てる途中の中途覚醒っていうらしいんですけど、まあ、夜中に目が覚めてしまうとか、再びそれで寝つくのにちょっと時間がかかっちゃうっていうね、まあ、覚醒してる状態っていうのが増えるらしいですね。ノンレム睡眠、レム睡眠のバランスが悪くなって、まあ、睡眠の質自体がやっぱり悪くなるっていうふうに言っております。はい、誰が、いや、まあ専門家がね言ってるんですよ。まず睡眠の、それはまあ睡眠もね、また睡眠の質が下がるってことは、運動した後の疲労回復リカバリー、筋肉のね筋繊維を寝てる間に直してくれるわけじゃないですか。それも、まあ、調子が狂うと、パフォーマンスがね完璧に上がっていかないってことですよね。あ、やばい、なんかこのままいくと、あ、お酒が敵みたいになっちゃう。でもまあそういうことなんですよ、まあ、だから禁酒するとそういうメリットがあるよねなんて言ってるわけですね。しかもさ、今週なんかヤフーニュース見てたらこんなのがあって、
ビールロング缶1日1本で大腸がんの危険。
やめて、もうビールのロング缶1本なんてすぐ飲めるんだからやめてって思いましたね。
女性は男性より少量、短期間でアルコール性肝硬変の可能性もみたいな見出し、
やめてまあこれなんか厚生労働省が飲酒に関するガイドラインを出したっていうので、なんかねそれが いや少ねえだろこれみたいな、いやいやいやロング缶1本かいみたいな、あの指摘が SNS で盛り上がったりしてたんですけど、確かにもうドカンって感じですよね。まあ、癌とかそういうね疾患系の 発症リスクが高まる飲酒量っていうので、この1個ビールロング缶1本っていうのをなんか提示してたみたいなんですけど、まあ、あくまでもそのリスク高まるっていう1個のねラインでそういう風に言ってるとは思うんですけどね、もうなんかちょっとやめてよって感じ、少なくないって思いますけど、まあ、っていう風に言われてるわけでございます。まあ、あくまでもリスクが高まるっていうことですね、その線引きで。でちょっと話戻します。アルコールを敵にしそうなんで、どれくらいお酒を抜くのがいいのかっていうのを気になってるわけですよ僕は。お酒は何日前から抜くか問題、これをクリアにしたいんです今回ね。うん。で、あの肝臓がアルコールを分解してくれるわけですよね、解毒してくれるわけなんですけど、まあアルコール分解する処理工場ですわね肝臓さん、沈黙の臓器肝臓、うん、分解のスピードって個人差があるわけですよね。まあそりゃ大きな体の人は肝臓も大きいし、小柄な女性はちょっとちっちゃいし、まあそれはスピードが違いますと。で調べていくとですね、体重60キロから70キロぐらいの人で1時間に分解できるアルコールの量が5グラムから7グラムって言われてます。1時間で5グラムから7グラム。ビールのロング缶500ミリ、さっきからいっぱい出ますねこのビールのロング缶、あーごめんなさい、言えば言うほど飲みたくなるでしょ、ごめんなさい。このロング缶500ミリでアルコールがですね20グラムぐらいあるって言ってるんですね。だからまあ1時間に5グラムから7グラム割り戻していくと3時間から4時間。なるほどなるほどね。まあちょっとお酒に弱い方とか小柄な方とかだと、もうちょっと分解に時間がかかるけど、まあ 3,4 時間でロング缶1本っていうようなの感じなわけですよね、世の男性陣。うん。まあ前の晩に1本、まあ2本、まあね、スタート前半日前だったらまあまあ分解はされてるとまあ分解はされてるよ、されてなきゃ困りますもんね。二日酔いで走ります、まあそれはまずいですね。まあ前の日に飲んでもまあまあ分解はされてるでしょうと、量にもよりますけどね。とは言っても、まあさっき言った脱水の問題とか、あのミネラルが出てっちゃうっていう問題があるんで、まあ前日はね飲まない方がいいかな。まあとは言っても分解はされてます。うん。でさっきの、ビバリッジのね情報によりますと、禁酒効果が現れるのは1週間後っていうねトピックのところがあって、へーと思ったんですね。禁酒によって、禁酒のあと3日で、禁酒後3日で睡眠の質が改善し始め、 2,3 週間で肝臓が正常に働いて疲労感が軽減される。で1週間で肝臓の脂肪が減る。しかも禁酒を終了、まあ、お酒を飲み始めるってことでね、禁酒明けアルコールの摂取量が減少する、これが分かってるそうなんですよ。面白いですねこれね。で禁酒して1週間ぐらい禁酒すると復活してもなんかお酒の量が減るんですって。面白いですね禁酒の効果ってね。まあ禁酒の効果個人差はあれど、禁酒を続ければ続けるだけさらに高い効果が期待できると。で1ヶ月ほど続けることで、まあ、今言った効果よりも大きな効果が得られるっていうふうには言っておりますんで、だそうですなんかね個人的にはやっぱり肝臓が疲れてない状態、肝臓ってやっぱり運動してる時にもやっぱ働くからこそ、まあお酒を飲んで肝臓がアルコールの解毒に使われてると、まあ、回復が遅れたりしますよね。筋肉の合成回復、成長ホルモンの分泌悪くなっていくっていうことで、まあ、筋肉のパフォーマンスにも影響してくる。いやですね、まあ、ちゃんとトレーニングしてちゃんと回復させてパフォーマンスアップをしたいと思っている。がしかしアルコールがそれを阻むと、睡眠の質も下がるとね。まあ、ここまで話してなんとなく分かる通りというか、もうあの周知の事実というか、なんか分かっとるわいって話なんですけど、結果抜くに越したことはないそんな結果かいって言ってね、僕も思ってるし怒られちゃいそうなんで、ちょっとまとめていきますと、まあ、どれだけ本気かってことですよね。どこまでやりたいかっていうことだなっていうふうにちょっとね僕の中では思いました。で本気ならその分抜いた方がいいんですよ。本気ならその分抜こうってことなんだろうけど、痩せようとか体の状態をもうきちんと内臓から整えよう、もうだからなんていうのかな、体の状態、体を変えようっていう取り組みは、そこまで行くんだったら3週間とか1ヶ月とかそういうロングタームで禁酒する、お酒を抜く、そうするとやっぱり 肝臓の状態もそうだし、体重が痩せたりっていう体を変えるっていう効果まで見えてきますよね、うん、だからそこまでやりたいんだったらロングにってことですよ。まあ長いことの方がいろんなメリットがある、痩せる、睡眠の質も良くなる、健康状態もいい、まあそりゃそうですよねと。ただ体まで変えたいとは思っておりません。日々のお酒も楽しみつつ、マラソン前にある程度状態をね、日常の状態よりもちょっと良くしてレース用に仕上げるっていうぐらいでいいかなっていう場合、うん、まあお酒の影響をなんかちょっとこう減らすぐらいな感じですよね。っていうと、まあ、前日飲まないっていうのは最低限だと僕も思ってるんですけど、1週間ぐらいやったら十分なんじゃないっていう気はしました。これなんか調べててね、2日前でも個人的にはまあちゃんと分解できてるからいいなと思いつつですよ、さっきのこうなんか情報見てて思ったのが、禁酒後3日で睡眠の質が改善し始めるっていうことであれば、なんだろう、レースウィーク1週間ちょっとよく寝たいじゃないですか。私はそう思ってます。よく寝たいんですけど、いい睡眠の質をねちょっと取りたいっていうことを考えると、まあ、1週間ぐらい抜いてレース前によく眠って体の状態も良くしたいっていう感じがちょっと着地点かなって今回ちょっと思いました。でもまあね、スケジュール上ちょっと難しかったりもしますよね。いや、飲み会が送別会か歓迎会かね、でそこでウーロン茶っていうのもなんかなって思ってる方もいると思います。うん、いいんじゃないですか、無理しなくてもね。まあ、日頃飲みすぎないで、飲むんだったらまあ水分を取りながら飲むんだり、あのおつまみで脂っこいものを食べすぎないとかね、おつまみにもちょっと気をつけつつ、1週間の中でまあ2日間ぐらい休肝日を設けた方がいいよっていう風にやっぱいろいろね調べてくると出てくるんで、休肝日を設ける、まあこの辺ですね。だから上手に付き合うのが日々の生活の中では大事。ごめんなさい、本当ありきたりな答えで。でレースの前、お酒は何日前から抜くか問題、ここに関しては今日僕が出たる今日時点での僕の結論としては、もう最低前日、ここはもう抜いてこ、うん、ファンランだったらいいよ、ファンランだったらいいけど、でもおしっこいっぱい行くのも嫌だからね、まあ、前日は抜いてこ。で2日前もう僕ちょっと実績あります、うん、でももうちょっと1段階上げていくんだったら、そこからまあ3日4日5日ってこういう風に伸ばしていきたいけど、ちょっと気合い入れて1週間抜いて気持ちを高めていくっていうのがいいんじゃないかなっていう岡田の結論になりました。皆さんはどうでしょうか。レース前のお酒、これ次回ぜひ教えてください。よろしくお願いします。さあ番組後半は皆さんからいただいているメッセージと僕が新しく使ってみたデリットテックのお話お届けしていきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ。
さあスタートから33分結果です。寒暖差がある中、今も雪景色の中を走ってる寒い国の方々もいらっしゃれば、南はね、九州、鹿児島、宮崎とか沖縄とかは、また南半球にいる方とか、暑い中走ってるという方もいらっしゃると思います。いろんなところからそれぞれの景色を見ながら、今日も一歩走ってる皆さんがこのランラジに聞いていただいて、集っていただいてありがとうございます。まあでもね、本当こうやってランラジを聞いてくださって、皆さんとつながっている、いろんなランナーとつながっていくランラジでございます。今回から、まあ、ちょっとその使ってるアイテムをね、まあ、シューズとかも含めてここからご紹介をしていこうと思うんですが、長期的にちょっとご紹介したいなと思っているのがドクターイーストデリットテックっていうパンツですね。うん、ポッドキャストでちょっと僕ら製品を紹介してみたいんです。 YouTube はやったことあるんですけど、どうでしょうか、ランラジぜひっていうことで、ランラジのパフォーマンスを買っていただきありがとうございます。責任を持ってお話をしていきたいと思います。ちなみにですね、オファーいただいて、僕ね今デリットテック履いてるんですけど、正直にレビューしていいですよって言われました。まあ、本当正直に言ってくださいって言われたんで、別に検閲もせず、正直に今から言います。ですね、まあ、これね、どんなものかというとパンツですね、インナーです。インナーで男性はねボクサータイプのパンツっていう感じで、 ね、これ女性用もあります。ちなみに、まあ、調べていただくと女性用のものもあるんですけど、まあ、いわゆるランニングタイツ、ランニングのハーフタイツとはもうね、あの別物ですね、うん、でこれね、何かというと僕が言ってるランニングチームレトで使ってる人が結構いて、あ、これなんか何なんだろうと思って結構気になったんですよね。デリットテック、デリットテックってよくいろんなところで聞いてたんで、でよく調べてみると、神野大地選手も YouTube で1年ぐらい前に紹介してるし、 TKD の吉木くんとか、あのハギランチャンネルのハギさんもね、あの履いてるっていうレビューの動画が上がってるんで、それでもぜひ分かりやすいんで見ていただければと思うんですけど、神野大地選手の動画だと1キロを履いてない状態、履いてる状態で、走ってみて1000メートル走って、でそれをモーションセンサーみたいなのを使って自分の動きがどれくらい変わってるのかっていうことで、かなりね数値がだいぶ変わってて、結果履いた方がいいねっていう風にはなってるんですね。で大地さんも普段はもちろんというか、ランパフォーマンスするときに、ね、履いてるようでございまして、まあそりゃ数値上変わるってなったらそうなりますよね。でこれデリットテックってどんなやつなのっていうことなんですけど、履くだけで体幹をサポートする低圧スパッツっていう製品らしくて、低圧、低い圧ね、加圧じゃないんですよ、加えるじゃなくて、いわゆるコンプレッションタイツってランニング業界の中だと、まあまあまあ普通メジャーじゃないですか、メジャーだし効果が分かりやすい、あの筋肉が、筋肉をパチッとか、着圧してくれることによって筋肉のブレが減るとか体幹が安定するとかっていうタイプがいろいろありますし、僕も使ってます。うん、低圧スパッツって多いみたいな感じじゃないですか、低圧で効果出るんですかみたいなね、で出るようでございます。まあ、履くだけでその 筋肉の活動量が 1.7 倍になるらしいんですけど、どこのっていうと、そのサポートしてる履いてる部分ですね。なので、まあ、コアの部分というか骨盤周りの筋肉の活動量が約 1.7 倍になると。ねえ、本当ですかっていうね。でなんかこのパンツ、あの履いた感じはもう普通のパンツなんですよ。まあ、ちょっと肌に沿う、まあ、ピタリとした履き心地のいいパンツ、はいはい、普段から履けますねっていう感じなんですけど、なんで効果が出るかっていう、その仕組みからすると、なんかね、皮膚に、まあ、その人間って皮膚から感覚センサー、まあ、つまり自分の手を例えば自分の指で触るじゃないですか、触られてるっていう感覚ありますよね。まあ、その皮膚の感覚センサーで筋肉を活動させるべきか緩めるべきかみたいな判断してるらしいんですよ。全然知らないけどらしいんですよね。でこの 低筋圧理論っていうのがあって、つまりピタッてやらない、でもその皮膚の感覚センサーの働きを利用して低圧なんだけど固定とか着圧とか強く加えない、低圧なんだが皮膚の感覚センサーを使ってその筋肉の活動を活発化させるっていう、でもってまあそのコアの部分ですよね、体幹、その骨盤部分の体幹をサポートしてくれるっていうことで、正しい体の動かし方とか姿勢をサポートするよっていう商品なんですって。だから簡単な話、着圧じゃないんで分かりづらいんですよ。で YouTube とかだと、まあランニングのパフォーマンスの結果が上がってるとかって、ね、出てますし、これ僕にあの商品の紹介をしてくれた担当の方もなんかストレートネックだったらしいんですけど、姿勢が改善してマジで人生変わりましたって言っててね、まあ確かにあの仕事のパフォーマンスとかね、だいぶ変わったんだろうなって思いますけど、まあそういう風に姿勢改善とかしたようでございます。なので着用して1週間なんですけど、あんまりねまだ数値をランニングのパフォーマンスとか取ってないんで、あんまり分かんないですね。履いた感じは圧迫感はなくって、まあ、さっきも言いましたけどピタリと、まあ、肌に沿う感覚で、あの履き心地がいいパンツ蒸れないです、うん、あとなんかやっぱりちょっとね、あの低圧っていうか、なんかその履いた感じでコア その骨盤周りがちゃんと固まってるっていう感覚はなんかどこかしらなんかあって、普通のパンツがすごいフリースタイルな感じに感じるっていうか、割とね心地よくピッて決めてくれる感じがあるんで、腹周りはねちゃんとする感じありますね。あと僕が履いてる普段のパンツよりもちょっとハイウエストな感じが若干あるという感じで、守られてる感もある。で見た目もその皮膚のセンサーをね使うっていうことでちょっと凹凸があるんですよ。普通のパンツに縫い目みたいなのが変わってるところがあって、そこが 大事なところに、大事なところってあれじゃないよ、だあの要所にポイントポイントにちゃんと触れてパフォーマンスを上げるっていうことみたいなんですよ。で上がってるらしいです俺の体も。で、まあ、ということで、担当の方も言ってました、長期的に履いて長期的にその良さを時間したらレビューしてくれるということだったんで、まずは1周目こんな感じですというねアイテムのご紹介でございました。ちなみにこのデリットテック、東京マラソンエキスポにも出店します。あ、ランラジをサポートしてくれるグダーもサポートして、出店してますんで、東京マラソンエキスポは参加者ももちろんですが、応援者とか出ない方も見に行くことができますんで、ぜひ行ってみてください。木金と開催です。僕も行きたいと思います。てなわけでアイテム紹介でした。スタートから40分。ということで今週は皆さんからご参加いただいた今しかできないことをご紹介しちゃおうと思います。よろしくお願いします。ですね、どっから行こうかな、 X から行こうか。 X ハッシュタグランラジでご投稿いただいている皆さんありがとうございます。あずこさん、気温観測隊、今しかできないこと、応援に行くからねと、もはや私より両親の方が楽しみにしてくれている東京マラソン、いやーもうそうですね。小さい頃から運動が苦手で学校のマラソン大会もサボっていたけど、笑顔で走っているところを見てもらえるように、お父さんお母さん待っててね。いやー確かにお父さんお母さんいい走り、まあ、笑顔の走りね、
見せていきましょう。
ヘイクスはヒーさん、そしてさくら 100% さん、コケラナチカラさん、吉村さん、ご参加ありがとうございますね。あ、さくら 100% さん、ランラジ113キロを聞きながらランニングということで、いつまで走れるかわからないので今できることならどんどん挑戦しないといけないですねと。いいですね、そう、 今できることって限りがありますからね。続きまして
ジャーナルいきましょう。
ラントリップのアプリジャーナルでご参加の皆様ありがとうございます。ガタガタさん、今しかできないこと、あ、埼玉マラソン出たんですね、お疲れ様でございました。関東エリアの大会に参加すること、ふんふん、山口在住の私、これまでは遠くても大学時代を過ごした香川県、大学時代の友達がいる熊本までだった。しかし、昨年の春娘が進学のため上京、思い切って埼玉マラソンにエントリー、前々日は娘と食事をして、前日は埼玉在住の大学時代の先輩と30年ぶりの再会、そして当日、うん、楽しかった娘の卒業まであと3年、娘の家を拠点に関東遠征できるはず、
いやする
いいっすね、おね、え、また来たのみたいなお父さんまた来たの、ね、いやいいんじゃない、うん、今回は梅の目標3時間台ということで、しかし3時間台出そうと思ったが結果はあと1秒、
4時間ジャストだったんですね、すごいな。埼玉の敵を取りに、次は東京で、横浜で、筑波で、水戸で敵を取るために練習と節約頑張ります。おー、いいですね。
うん、確かに山口在住でね、まあ、毎度ホテル取るって思うとなんかあれだけど、まあ、娘いるし様子見てくるよとかって言って奥様にねまあなんか、なんていうか、まあまあ名目、なんか、いいかもしれない、確かに、まあ娘の様子見てくれるんだったらいいけどとかっつって、そうなるかな。そして小地横さん、素敵なね、真っ白な雪景色、パウダースの足跡が一つもない、これ燃えれ沼公園ですか、白樺に朝日に一面の雪景色、素敵な写真です。はい、今朝7時の札幌の気温はマイナス5度、でも久々に太陽を浴びて光合成をしながら走れたので暖かいという土曜日、お疲れ様でございました。うん、ランラジのお題ね、今しかできないこと、それは雪道に残る足跡、そして反発をもらえない雪道でフォームをチェックし、フォームを見直すことです。なんてランナーらしいご投稿なんでしょうか。スピードが落ち足元が不安定な状況をチャンスに、力ん、あ、力まずぶれないフォームを試行錯誤してますと。 雪の上だからできるってことか。なるほどね。はいはいはいはい、いいですね。あ、そしてあの113キロのランラジでクイーンのコンサートの話題でしたけど、匠さんから Don't Stop Me Now はランナー向けの曲だと紹介があり、私も早速聴いてみました。その効果抜群。久々に雪道でも4分半切りのペースで燃える沼公園の周回コース爆走してきました。お疲れ様でした。いいんですいいんです、 Don't Stop Don't Stop Me Now 最高ですよね。 Don't Stop Me Now、 いや最高です。やっぱそれぞれありますよね。今しかできないって思ってるね。いろんな角度がありますけれども、うん、藤尾さん、あ、今しかできないこと。1週間後の東京マラソンで今の状態な、今のベストな状態でスタートラインに立つためにできることを最大限に。なるほど、今だからこそ、レース前だからこそ、これを最大限にやっていこうってことですね。1ヶ月前に捻挫してそこからいろいろ考えていろいろしてきましたけれども、そのことが今しかできないことなんでしょうかと。確かに準備ね。禁酒は月曜からにしますって書いてありますね。お、だから5日前ぐらいかな。なるほど。東京のともこさん、今しかできないこと、来週の東京マラソン出場。なるほど、そうですね、これも今しかできない。そしてそう、東京マラソン2年前の写真を上げてくださってます。それに向けてのトレーニング、今しかできないこと。走りたくても毎年走れるとは限らない東京マラソン、抽選が一番の関門ですが、過去にはコロナで中止になったこともですね。今年は2年ぶりに走れるチャンスをいただいたので、ランニング仲間と一緒に思いっきり楽しんでいきたいと思います。駆け抜けていきましょう。東京マラソンに出場される皆さん、体調管理に気をつけてベストな状態で当日を迎えましょうね。それ以外の大会に出る方もベストなコンディショニング。ひろきさん、今しかできないこと、1月に膝を怪我してから1ヶ月以上が経ち、痛みもだいぶ落ち着いてきました。そんな中、今しかできないこと、それは自己分析。なんか就職活動みたいで久々に言いましたよ、自己分析。フルのベストが3時間8分、ハーフのベストが1時間21分。早いですね、ハーフ。おととい走った3キロの TT が9分42秒、昨年の年間走行距離が約3600キロ、月間300キロ、結構走ってますね。身長170センチ、体重69キロ。あー、大食いで早食い、割とせっかちでゆっくり走るのが苦手、柔軟性は最弱、弱点は距離が伸びると弱いこと、体重が重いこと、体が硬いこと、この3点を克服していきたいと思います。面白い、いい自己分析ですよねこれね。でもご飯は好きなので食べるときはちゃんといっぱい食べます。はあ。埼玉マラソン終わってから自宅から隣駅にある前までよく行ってたラーメン屋さんに行ったんです。そしたら店長から久しぶりじゃないですかって声をかけてもらいました。いやー、なるほどね。確かに、でもこのパフォーマンス的には確かにハーフのタイムからしたら絶対もっと3分スリーしててもいい感じなんじゃないですかね。自己分析大事。いやー、はい。ソラキッチさん、お疲れ様でございます。今しかできないこと、ありきたりかもしれないけど親孝行です。そして具体的に思ってることは、母のフルマラソンサポート。なんか素敵。65歳で3時間45分の自己ベストを出した母はすごいですね。76歳になった今、もう一度フルマラソンを完走したいって夢を持っています。うんうん。でも持病の狭心症や故障もあって今は一人だと難しい。去年の北海道は私が切羽詰まっていて並走できなかった。うん。今年は練習メニュー、ストレッチメニュー、マッサージでケアをしてフルマラソンが走れる体を作ってもらい、どこかの大会で一緒に走りたいなと。その時はゴールで転ばないように手をつないでゴールします。最高ですね。私の初フルをサポートしてもらった恩返しをしないと。さて、いつの大会がいいかなと。
なるほどね。
ね、いいですね。親孝行、自己分析、まあ大会を楽しむこと、ね、いろいろありますね。いやー、アーチーさんありがとうございます。ランラジ113キロの回、クイーンのライブの話を聞きながらの朝、完全におかん目線になってしまい、たくみさんの気持ちに感動。お母さんからの歴史に残る一日になったよという LINE、 クイーンのライブももちろんだけど、息子と一緒に行けたこと、立ち飲みしたこと、何よりもたくみさんの気持ちが嬉しかったんだよ。そっか、よかった。そんなランラジを聞きながら、私も今しかできない息子との時間大事にしたいなと改めて思いました。いやーね、しかも息子さんはこうどんどん進化していっちゃいますからね。 そう、ファミリーラン、親子ラン、皆さんぜひ出てください、お願いしますね。え、まあ今しかできない。うん、よし FZ1 さん、113キロの岡田さんの話を聞いて70代半ばになる両親への親孝行かななんてね、考えてしまいました。今しかできないこと、今歩ける元気なうちに一緒にどこか行きたいなとも思いました。できることをできるうちに後悔しないようにしたい。いいですね。そうなんですよね、なんかやっぱ常に何かがこう移ろっていくからこそ、今しかないそれをね、もう切り取ってもう思い出にしていきたいですよね、楽しんでいきたいですよね。うん、ヨシさん、ヨシテイコンさん、ズバリ3月3日の東京マラソンでもう一度サブ 3.5 を達成すること。
いいですね、
これね。いちこさん、今しかできないこと、息子とキャンプ、息子とお風呂。小学生の息子は最近お友達と遊ぶことの方が楽しいようで、もう私と遊んでくれなくなりました。一人でできることが圧倒的に増え、良かったような寂しいような。お母さんこの成長が嬉しいような寂しいような。
そうですわな、うん、コムさん、
多分今しかできないことはたくさんあると思うんですが、自分としてはお金や時間などの制限がある中でも目いっぱい楽しむこと、うん、これが今しかできないことでございます。先日北海道ライブランナーでのリレーマラソンもそうだし、6月のサロマもそうなんですが、以前に一度心筋梗塞で死にかけた身としては、今の人生を楽しんだもの勝ちかなと思います。せっかくの一度きりの人生、いっぱい楽しみたいですよね。
ですね。
マリコさん、ありがとうございます。 MARICO マリコさん、今しかできないこと、それはウルトラマエストロ、はあ、あとは6月のサロマコを完走するだけとなりました。あのウルトラマエストロって何かっていうと、あのいっぱいウルトラ完走することです特定の大会、四万と柴又サロマだっけ、あとなんかあるんでしたっけね、まあ、その対象大会を完走するとマエストロの称号がもらえるってことですね。一度だけレースに出てみたい、お願いしますと家族にお願いした一昨年の四万十川、開催1ヶ月前に中止となり、バタバタと沖縄にエントリー、沖縄100K か、沖縄を完走した後、やっぱりマエストロに挑戦したくて、マエストロ達成したらウルトラやめるからお願いしますと家族に頼み込んで、四万十川と走ってきました。
すごい、マエストロ達成したらもっとロングのジャーニーランに挑戦したいって言ったら怒られるかな、
呆れられるんじゃないですか、もうそうなると思ってたみたいな怒る気も起きないよみたいな感じの、すごいねって頑張っておいでって言われるんじゃないですか。いいですね。マイカさん、うん、ランラジの話題、今しかできないこと、今の私にとってそれは母の介護、現在要介護5で認知症が進んでも、娘である私や姉のことは分からなくなっているけれど、双子の私たちをワンオペで育ててくれた母、父は仕事でほとんど家にいなかった、今は私たちが母を介護する番ということで、母の笑顔を見れるのが一番の幸せです。いや、ありがとうございます。でもこれも今しかできないと思えばね、ランランランさん、手羽先さん、はるくんちーくんのちちさん、すすくんさん、あ、子育てね、もうそりゃそうですよ、子育てとかやっぱ親とっていう、やっぱり移ろっていくもの、やっぱそれを感じる方が多いかもしれない。ちょっと待って、ふーさん、今しかできないこと、あ、違うか、びっくりした。いや、今ランラジ聞きながらのラン、今しかできないことって書いてあったんで、ランラジを聞きながらが今しかできないのかなと思ってちょっと焦っちゃったんですけど、そういうことじゃないんですね。年取ってから行きたいことか、やりたいとか思ったことになるべくストップをかけないようにしようと思ってます。今日も会社の組合の企画で屋形船にみんなで乗ってきました。
あ、いいじゃないですか。
珍しくこういう類のもので行きたいなと思ったんで迷わず、楽しかったですね。なるほど、行きたいライブやサッカーの試合、これからも予定やお財布が許せばなるべく参戦したいですね。そうありがとうございます。カージーさんもタクトさんもマチさん、ご参加ありがとうございました。そうなんですよ、やっぱね、今しかできないこと、まあお金もね、明日なくなるってこと、まあ明日とか来月とか来年とか死んじゃったら、その貯金どうするみたいになるわけじゃないですかほどほどに使っていいと思うんですよね。ダイウィズゼロでございます。 はい、ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました。次回のランラジ、ちょっとね、さっきも言いましたけど、レース前のお酒、これについて教えてください。何日前から抜いてますよとか、一切抜きませんとか、まあそもそも抜かないんで、でもレース前の調整でこういうことやってるよとかね、お酒飲まない派の方はそういうことを教えていただいても OK でございます。ハッシュタグレース前のお酒、レースカタカナ、前と酒は漢字でお願いします。レース前のお酒についてね、私はこんな感じでやってますよとか、うん、こんなことやって失敗しましたとかね、いやあの日は泥酔してたからちょっと二日酔いで走っちゃいましたとか、そんな思い出もあればぜひ教えてください。よろしくお願いします。 X インスタラントリップのジャーナルのアプリでお待ちしておりますね。花粉症も始まって、春の訪れ、梅も咲いてね、春の訪れを感じているなんていう日々でございますが、皆様いかがでしょうか。マラソンシーズンも終わりが見えてきましたね。3月4月と、うん、体調を崩さず一歩一歩、今日もランニング自体そのものを楽しんで、ナイスランです、ナイスウォークです、お疲れ様でございます。今回もお聞きいただきありがとうございました。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダードスポンサードでお届けいたしました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン、やった、やりました。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。